和久井薫の元気発見。おはようございます。和久井薫です。和久井薫の元気発見。一日の始まりは私が発見した北海道の元気な人と出会っていただきます。さあ2022年の締めくくりはですね、やっぱり農業でいきましょうということで、番組が始まって以来たくさんの農家の皆さんたちに出会ってきたんですが、この方の笑顔は本当にもう最高なんです。去年の秋にお話を伺いました。新日高町静内で美味しいお米とミニトマトを栽培する株式会社豊水の代表取締役日陰義明さんにお話を伺います。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや日陰さん、ちょうど1年ぶりなんですけれども、お久しぶりでございます。
ああ久しぶりです。
全然変わりませんね。
いやいや、もう仕事に追われて、もう1年間仕事に追われて、すっかり和久井さんのことも忘れていたんだけどついこの間ちょっと時間が取れてふっと思い出しまして、たらまたこういう取材があるということで。
いやいや、本当どうです今年のお米の出来は。
今年の出来はですね、まあ報道等でもあるように、北海道は全国でもまあまあすごい、いい方ということで、106ぐらいという数字が出ています。まあ、だけど実際的には皆さんに食べてもらえる米っていうのは多分まあ 90% 台ぐらいの収量です、正直言って。
そうですか。
それはいい米と悪い米の差がものすごい今年あるんで。
あら、どうして。
気候の差が6月 の気候だとか、それと秋の干ばつだとか、それがものすごく影響してるんで、だから作況指数っていうのは網目っていうのが 1.8 ミリだとかという目で振るったやつが国とかでこう作況数出してくるんだけど、我々のどこで皆さんが食べてもらうのは 1.95 ミリだとかというところで振りかけるから、
大きいんですよ。
そうですね。だからもう全然質が違うんです。人は食べてもらえる米とその下の米の差がものすごいあるんです。
去年も伺ったんですが、厳しい検査をですね、通過してっていうか認められて出来上がってる、こちらのお米なんですけれども、豊水はですね、本当に僕はいい名前だなと思うんですけれども、豊かに稲穂の穂と書いて、豊水ということで、もともとはその静内地区、こちらはこの辺は大体馬、
そうですね、馬中心はもう馬ですね。
それは水稲が基盤ですけれども、でもどうなんですか、やっぱり馬の販売の不振の、こともありましたし、米 そのいろんな価格の低迷なんかもあって、で、これに課題を乗り切るためにいろんなこう作物を作ることを考え出したんでしたよ確かね。
はい、そうですね。
それがやっぱり去年よりも今年の方がやっぱり順調に来てるんですか。
順調にっていうよか、計画立てたものそのものが大体そこに推移して今来てるっていうことで、ここはもともとは水田地域で大体1200兆部ぐらいの水田の面積あったんだけど、今が大体もう70兆ぐらいまで落ちていて、そこが後の面積がどうなってるかっていったら鶏種屋さんの牧草地になってるっていうことですから、だからここはもう今正直言って我々の水田だとか施設ハウスとも和牛もあるんだけれど、やはり根幹的にはもう鶏種屋さんがしっかりしてもらわなかったら成り立たないっていうのがもう本音なんですよ。だから僕らも鶏種屋さんの、競馬場に万馬券特別だとかっていうレースをあれしたり、太陽の瞳というレースを作ってもらったりして、そうやって参加しながら、やってるのが現状なんで、今ここみんながここ過去にないぐらいの馬の高い売り上げっていうことで、馬屋さんだけでなく我々も本当に安堵しているところです、正直言って。
門別競馬場、
門別競馬場さ、足を年間に こう運んでいったり、
今もういいですもんね。
そうそう、うん、だからコロナがあるもんだからちょっと規制かかってたんだけれど、今年は若干あれになったんでまた、
はい、
うん、
元に戻りつつあります、
戻りつつあるんだけれど、うん、だから道営競馬もまあ高橋晴美さんの知事の時に、
はい、
立法かかって赤字だったらもう廃止するっていうところまで行ったので、うん、やっぱり北海道の産業としてあれがなくなっちゃうと、はい、経済的にものすごいダメージを受けちゃうんで、だからそこをなんとか止めようということで我々米屋さんも奮起して、うん、そういう活動をいろいろやりまして、で鶏舎屋さんとともに、でこんなこと言ったら鶏舎屋さんに怒られるかもしれないけど、昔は鶏舎屋さんっていうのは作ればいいっていうんで、あまりそういうとこに関心がないんだよね、はいはい、やっぱり、うん、早く言ったら競馬場にも行かない、売ったら売りっぱなしみたいな感じだったんだけど、それから徐々に今はやっぱり自分の馬が走るレースには足を運んだりなんだりこうしっかり見て、うん、やっぱり今の世代はやっぱりそういうこともちゃんとやってるんで、これがやっぱり長く続いてくれることが、まあまあ新白河の中ではやっぱり一番安定した、うん、街づくりにもなるんだろうし、
そうですね、だから今の形をずっとこの後どういう形でこう残して続けられていくかということですよね。
そうですね、
独自の栽培基準を満たした、まあ、ブランド米万馬券ですけれども、日陰さんが中心となって取り組んできたわけですから、今年のその、まあ、出来はどうなんですか、万馬券。
万馬券の出来はですね、まあ毎年みんな生産者は上上って目指してやってくれてるんで、まあ、それは順調に上がっていってということで、まあ、タンパクと清流っていうのが一番やっぱり万馬券にかけては一番肝心なところがあるんで、はい、それが今年はタンパクはもう6% 以下っていう 5.7 だとか、いって今たくさん作ってる人の中で 6.2 っていうのが今年一番高いとこだっていうことだから、大体去年と同じぐらいの水準。特徴的にはもう6月のやはり低温がやっぱり響いてて、やはり今年は係数取るのにものすごい時間かかっちゃったもんだから、だから先に係数取れたやつはいい見つけてるんだけど、後からのやつはそこ大人になる前に早くなったら秋になっちゃってるっていう状態なんだよね、
お米の名前が万馬券、いやいいネーミングですね、まあ、日高という、まあ、土地柄ですね、皆さんにも知ってほしいという、まあ、そういう生産者の思いがありますね。さあメッセージはこちらです。メール元気アットマーク stv.jp genki@stv.jp、 ファックスは 011-202-7290。 おはがきの方は郵便番号 060-8705 STB ラジオ和久井香織の元気発見までです。この後は北海道ライブ朝耳です。今日も一日健やかにお過ごしください。